皆さんこんにちは、ぬこ放送室の時間です。はい、はい、MC のさあやと
まやです。
やめてよ、はい、元気だった？
はい、元気です
よ。ぬこ放送室、はい、まあ2回目が放送されて、はい、今3回目なんですけれども、はい、このぬこっていうのをごめんなさいね、私ね、うん、みんな結構知ってた。ごめん。
そうでしょ、
うん、私だけだったよ、
う
ん、
そうだと思いますよ
みんななんかあ、ぬこねって普通に言ってたよ、
う
ん、
そう、もう最近の子はね、うん、知ってると思います。
最近の子じゃなくても知ってたよ。
最近の子は知ってると思います。
だから最近の子じゃなくても知ってたっていうのを強調しないの、
ね、そこ
いやいや別にいいよ、
はい
はい、でもおかげさまで、ね、まだちょっといろいろとこうこの番組始まったばっかりなんですけど、うんうん、前から私が前ラジオやってた時から聞いてくれてるリスナーの人たちが、はい、あ、こういう感じも新鮮で面白いねって。
まあそうですね、うん、だってノープランですからね、はい、基本的に
言わないし言わないの、うん、はい、ということで今日もぬこ放送室、はい、ね、いろんなお話をね、もうジェネレーションギャップはありますが
いやまあでもね、さやさんがいないとね、はい、このラジオ成り立たないですよ。
そうなんだ、今度何かお土産買ってきてくださいね。
かしこまりましたエッフェル塔買ってきますよ、エッフェル塔
いらない、はい、じゃあまやくん、今日はどんなことについて思います？
どんなこと？そう、なんか何について話すんでしたっけ今日。
私は、まあ、ちょっと先日ある投稿を
投稿
を見かけたんですよね。
投稿、うん、学校に行く？
違うよあの記事
はいはい、
記事を見かけて、はい、であんまり私は自分からこういっぱいアクセスする方じゃない、まあ、ご存知だと思うんですけれども。
いや知らないです、ね、
あ、本当に自分からこうなんかこう思ったこととかを書いたりするタイプじゃないんですけど、はいはい、
そうですね、確かに
そう、うん、そう、そこには食いつきたくなりました、
はい、
まあ、言ったらなんですけど、その男女平等とか、うん、そのことが書かれ、まあ、多く歌われてる時代じゃないですか。
あ、
で、
はい、
でも私はそんなことはどうだっていいわけですよ、うん、男女平等って、まあ、結局ね、
うん、
私が思うには平等であってほしいけど、所詮、うんうん、男性っていう生き物と女性っていう生き物は全く違うと思うの、
うんうん、
女性ってやっぱり 強くてもなんだかんだ身体的なことも考えたりするとやっぱり弱い立場だから、男性をある意味は尊敬するしなければならないとも思ってるわけ、うん、反面女性っていうのはすごい強さも持ってるので。
いや持ってると思いますよ、
うん、
僕なんかも貧弱だから女性の方が強いと思って
ますいやいやそんなことないでしょ桜井くん、
本当に
、はい、なので、うん、でもそこはいいんですけど、うん、おごるおごらないのテーマだったんですよ、はあはあはあ、私そこに食いついたんですよね、
その投稿が、
うん、
はい、
男女平等に関してはいいんですけど、
はい、
でまあ、そのある方を M さんとしましょう、
はい、ね、これも完全にあれですねあの僕 その話す内容によって完全にイメージが変わりますよねもうそういうの関係なく喋りますけど
あんたさ、はい、どこまでさ自分のイメージ大事にしてんの。
いやもうきっと僕は多分こう、はい、デートとか行ったらもう完全にお金を払う人と 思ってくれてると思いますよ、
はい、
ちゃんと。
実際まやくんはどうなの？
いや本当にそれはあの、うん、僕なんですかね、あの高校生とかの時ってそんなにお金なかったですけど、はい、
うん、
でもやっぱりその時でもあの全部やってましたし、
はい、
うん、あのまあ、そのお金が全部は自分で稼いだお金じゃなかったけど、
うん、
クリスマスプレゼントだとか、うん、当時付き合ってた彼女とかにも全部買ってたし、
うん
うん、そういうもんだと思ってましたね。
あのね、うん、一般的に私ぐらいの世代は、うん、そのデートすると男性が支払ってくれるのが、はい、まあ、今でも言うとありがたかったかなと思うけど当たり前な時代だったんですよ、
うんうん、
ただでもまやくんぐらいの時代ってさ結構割り勘とかって私聞くんだよね、
う
ん、
いや多分ね、あのね僕ももういい年なんで、
うん、いやでも若いよね
じゃあせーので年齢言います2人で。
いやだ言わないお前
いやあの多分ね僕の世代もまだそういう男の人が払って当然っていうのは結構あると思うし、うん、もっと下じゃないかな、
うん、
それは僕もなんかの記事、うん、僕もなんかアプリとかでこう、うん、ニュースアプリよく見るから、
うん、
そういうので 男性も女性も割り勘みたいな記事は見ましたよ、
うん、
でも割と若い世代だと思う。
そう、うん、でね、私実際にそういう若い子たちとも触れ合ったりとか、うん、例えばエステ行ったりとかすると、うん、若いエステティシャンの女の子とかいるじゃないですか、
はいはい、
そうするとびっくりするドン引きするような話を聞くんですよ、はあ、なんかお付き合いしようと思って、うん、なんか誕生日にランチを誘われたっていうんですね、
はい、
そのしかもあの例えば990円くらいのランチですよって、
はいはい
ね、はい、それあの誕生日で行こうって言われたのにきっちり割る2で割られて私引いたんですよっていう話、はいはいはい、
だからそれね、なんかもう多分極端な例だと思うんですよ、
うん、
すごい極端な例で、
はい、
なんか若干話も持ってんじゃねえかなと
結局頭にきてんね状態に。
いやそんなことないそんなことない、うん、それは確かに女性がそんな風にあれって思う気持ち分かりますよ、
うんうん、
てかそのデート誕生日
そう誕生日
で999円ないでしょ。
しかもそうそうだよね、うん、しかもその彼女を、まあ、誘いたくて、
うん、
あのランチをしませんかって、うん、誕生日なのでって、うん、まだお付き合いする段階いいなと思ってやっぱ女性もほらいろいろこうジャッジするから、うん、その段階だったそうです。
だからそれってまあそれが極端な話じゃなくって、うん、まあ本当になんていうんですかあの巷でたくさん怒ってるとしたら、
うん、
それってまあ僕が思うに、うん、そもそも男女両方に問題あると思いますよ。多分そういう風になってるのは、うん、なんだろう何でもいいや不況で、
うん、
とか賃金下がってとかそんなだけが原因じゃなくって、ね、なんとなく多分あれじゃないかなそういう風に割り勘になってるのは
なんでなの？
え？
ありえないんです。私たちの世代だとびっくりする。
まず999円を誕生日にっていうのもあんまありえないし。
ないね。
うん、ありえないけど、まあ、その男性の育った環境とかいろいろあるだろうし。で、多分そういうのひっくるめて、いろんなのひっくるめて女性は好きだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
だから例えば付き合う前段階から、うん、なんか会ったり話したり、うん、食事行ったりして付き合うことになって、うん、で付き合って初めての誕生日 で、うん、でその何段階かのプロセスの中で、うん、そういうことが初めてのはず僕はないと思うんですよ。
あ、なるほどね、
う
ん、
絶対そういうとこはあったはずだから
はい、
でそういうことも含めて好きと思ってくれた相手にその男性も行ったんじゃないかなと思うから
試してるってこと、ま
試してるっていうかいやいや全然なんか それをそういう自分を受け入れてくれてると思ってやってると思うし、
うん
うん、と思いますけどね。
でもね私その今になってよ、
うん、
そのだんだんだんだん年下の人たちまあ麻薬みたいな人たちともいろいろ仕事とかするようになって、うん、昔は年下だったから、うん、あその、そういう時代だった
から
、昔はね、そう昔、うん、うるさいだから、うん、当たり前に思ってたこともあったけど、うん、男性だって一生懸命頑張ってるわけじゃないですか女性のために、
うんうん
ね、で、まあ、年下のお姉さんだってやっぱり年下の妹みたいな子とか弟たちみたいな子がいればなんか自分に関係してることをお手伝いしたらやっぱりこうありがとねって気持ちでご馳走とかをするわけですよ、
はい、
でも私はそこにちょっと最近ね感じてることがあって、
はい、
それ当たり前だと思ってほしくないなって、
まあ、
それを多分男性は言いたいんじゃないのかなと思うわけ。
あ
そう当たり前だと思っちゃやっぱりいけないんですよそういうことって。
うん
どう思う？
いやそう思いますよ、
うん、
だからそれね僕もなんかそういうのって結局何が正解かって考えるときって、うん、もうここで話す時間かかっちゃうけど結局歴史を勉強したら早いんですよ。
なんだよそれ。
なんでそもそもなんかジェントルメンな文化が、
うん、
なんか流行してるかっていうか、うん、そういうのはまあいろいろ多分歴史的な背景があって、うん、そうなって、まあ、それを結局今の時代が、まあ、安直に受け継いでるだけだから、
うん、
飲みに行ったら食事行ったら男が払うもんだみたいな、
うん、
でそれがたまたま不景気になって、
うん
単純にそれが苦しいと、
うん、
でもやっぱり物が溢れてる豊かな世の中ではあるから、
うん、
やっぱお金はかかると、
うん
うん、だからそこでせめぎ合いになってるじゃないですか。
まあ確かに
ね、昔はそもそもだってその庶民と貴族は、うん、そもそも立場が違ったわけで、
うん、
大丈夫ですかこの話
君は何貴族なのか。
いやそうじゃなくてその まあ、そのジェントルメンの文化って、うん、多分その貴族の話なんですよ、
うん、
だからそれをね、なんかこう比較的豊かな人が増えて、
うん、
まあ、庶民のその生活層が上がって、うん、それでもなんかこう男性がおごるっていうのは、
はい、
ね、そうやったらそれはいつか苦しい時来ますよ、不況も来るわけだから、
うん、
でもそれでも、
うん、
あの、うん、貫く人は貫けばいいし、
うん、
うん、なんでしょうね、別に、うん、まあ、どっちにしたって当然と思うのはどうですかね。
そう、でもそこに女性の反論もあったわけよ。でも女性だってねって頑張って、うんうん、その化粧品だったりとか、その男性とデートするとき下着代だってかかってるんだとか、
当然と思わせろと。
だからいろんな考え方があるんだなと思った。
まあでもそうかもしれない。だから僕はある意味、うん、その当然と思わせるぐらいの余裕は持ちたいと思いますよ。
まあ、男性としては思うでしょうね、う
ん、僕としてはやっぱり、まあ、多分どの男性もそうかもしれないけど、例えばその当然と思うなよって思う心がある人でもない人でも、当然と思ってくれるぐらいの余裕を自分が持ちたいという願望もあるはずなんですよ、絶対。
確かに確かに、
うん、だけど、まあ、それが叶わないことは多いし、
そうね、今のほら、うん、あの時代と一昔前の時代っていうのは全然違うので、
う
ん、
そうそう、
そう、本当に時代が違うよね。
全然違いますよ。
でもお互いにそういう気持ちの思いやりっていうのがやっぱり そういうベースがあれば、多分その
そすごい重要、
投稿する人だってそんなことを書かなかったと思う、
うんうん、だって、うん、あの何ですか、例えば、まあまあ、ある程度一流企業の会社員同士がじゃあ付き合ったとするじゃないですか、うん、でまあ年とかもまあ若干違っても同い年でもいいんですけど、
うん、
じゃあ仮に男性の方が給料が低かったと、
うん、
で同じ会社だったら給料分かるじゃないですか、
うん、
大体キャリアとか見えたら、うん、女性の方が明らかに給料が高いのもどっちも分かってるし、
はい、
でしょ、同じ会社だったら、
うん、
そういう時どうするかっていう話なんですよ。
まあそうだね、
でしょ、その時に男性がずっとずっとおごり続けてたら、
うん、
それは大変なのはお互いに分かっててそれをやってるのもなんか気持ち悪いし、まあだから思いやりですよね。
そう、確かにすごい私は思いやりだなって、うん、そこは思うんだよ、うん、やっぱりあのでもね、麻也くんがね結構ねそういうところにねあのいろいろ意見するのは面白いね、うん、
いや食いつきますよ
妙にくじいてびっくりじゃん、何か、うん、何かそういう過去でも
いえいえ
って今一生懸命なんかこうあの否定しましました。いえいえ
全然そんなないですよ。
まあね、その話になると結構いろんな人の考え方があると思うから、
そうですね、
まあ尽きないよね。
はい、
はい、
そうですね。
ということで今日の一曲、麻也くんからぜひご紹介ください、
は
い、
あ、そうですね、うん、この大好きなコーナー、
はい、
はい、いつもねちょっとマニアックな作品を、うん、まあ、クラシックとかジャズとか聴いてもらいたいなと思って選んでるんですけど、
うんう
ん、今日はねちょっと豪華なやつ、
豪華
オーケストラとピアノのこう協奏曲って分かりますか、
はい、
協力して奏でる曲と書いて、分かりますよ、
それ授業で習うので分かるから。
本当ですか、しかもこれはオーケストラの前に2台のピアノが向かい合って演奏してる、まあ、本当に大きな編成で、パリに生まれた20世紀のね本当にすごくもうおしゃれな音楽を、もうおしゃれっていうとちょっと失礼ですけど本当に素晴らしい作曲家、フランシス・プーランクっていう作曲家がいるんですけど、その作曲家の2台のピアノとオーケストラのための協奏曲、
うんうん、
で、この3楽章、うん、3つの楽章でできてるんですけど、
はい、
その中の2楽章を今回は聴いていただきたいなと思います。
はい、じゃあ、
はい、じゃあ、はい、お願いします。
フランクの2台のピアノのための競争曲、はい、
そうですそうです、
感動しちゃいました。
いいでしょう、まあ、この多分このレコーディングもだいぶ古いものだからちょっとレコードっぽい音だったと思うんですけど、やっぱ熱いね演奏が。
でもレコードの方がその臨場感っていうのは確かに伝わってきますよね、 CD とかよりも。
僕は CD 作ったことないけどレコードで作ってみたいですもんね、本当に。本当にいいなと思う。
またレコードがこう流行ってきたって、流行ってきてるって知ってます？
今？
うん、
あ、やっぱそうなんですか。
そうなんです、
う
ん、
そう、ハイレゾとかよりは僕は全然好きですね。そう、
最初全然分かんなかったんですけど、まあ、やっぱ比べてみると全然違うっていうことが。
いいですよ、やっぱなんかこう、小さな息遣いとか、やっぱりなんていうかこう生の楽器の、その例えば弦と弓が擦れる音とか、そういうのも聞こえてくるので、まあ、このプーランクいいでしょ
う。はい、これだったら2台のピアノのための向き合ってこう弾いてる。
そうそう、向き合わないとこうなんていうんですか、ピアノってほらこう上から見たら左右非対称な形してるじゃないですか、だからちょうどこう向き合えば長方形の形になる、
ね、
収まるんです。
長方形になりますよね。
だから、まあそういう風に並んでるんですけど、僕これ学生の時にね、その僕が行ってた学校の優秀なピアノの生徒が選抜選ばれて2名、はい、それでソリストになって、はい、僕もオーケストラで弾いてたんですよ、その時にあプーランクっていい作曲家だなと思って、大学院の時も僕そのプーランク の、あのバイオリンソナタもあるんですね、バイオリンの作品も、それを卒業論文に書いて、修士リサイタルで演奏したんですよ、だからまあ大好きな曲なんですこれは。はい、
そのいろいろとその音にこう感化されて、まあ、もちろんそういうバイオリンをこうやっていたとか、はい、そういうこともあると思うんですけれども、
はい、
この音に出会った瞬間でこれめっちゃいいなとかとよく言ってるじゃないですか、
で
それって何で聞き分けるの、例えば感性、それともその音楽家の人が思う音っていうのがあるんですか。
いや、でもそれってもう人それぞれだと思いますよ、別に音楽家じゃなくてもすごく聞くポイントが優れてるというか、そういう人はいっぱいいらっしゃると思いますし、
私なんかはその言ったようにその音楽のことあんまりわからないんですけれども、例えばピアノを自分がちょっとやってたことがあるから、ピアノのその音色とかがすごい好きなんですね。やっぱりそれはもう、 こうクラシックでもいいしジャズでもいいんですけど、でまたその人自身が例えばA さんっていう音楽家の人が弾いてて B さんっていう人が弾いてたとかって人それぞれ違うじゃないですかね、色って、そういうので耳で聞いた時にもう感性でしかないんですけど、すごくいいなと思っちゃうの。
いや、それでいいんだと思いますよ。
うん、
僕はなんかこう なんだろう、もうそれこそちっちゃい頃からですけど、別に、なんかこう自分がいいなと思ったものに対して、なんで自分がこれをいいと思ってるのかを考えてきたんですよ、ずっと。でそうやっていくうちにやっぱりその共通点とか、いいと思うもの、いいと思えないものの共通点が分かってきて、でそれが果たして自分のただの好みなのか、まあ、年齢によるものなのか、その時の感情によるものなのか、もしくは勉強不足なのかとか、それを一個一個分析はしてきたんですよね。まあ、それがまあバイオリンと一緒に成長できたし、まあ、そうですね、そういうことを考えるきっかけを与えてくれたのがまあ音楽かもしれない。
でも確かにね、その好きは例えば A のものが好き、 B のものが好き、演奏でもね、まあ、こちらの、マーヤ君のが好き、じゃあ片方の人はこっちの演奏が好きとかって、まあ、いろいろ人それぞれじゃないですか、でも基本ってやっぱり何でも基礎を積むじゃないですか、演奏にしても喋りでもそうですよ、お芝居にしても、だからね、人間の心に落ちるっていうのはやっぱりその弾き手とか語り手とかその演じる人たちが自分の心に落ちないとやっぱり人には伝えられないですよね。
だからやっぱりそれはそのなんか歌ったり語ったり、こうね、楽器演奏したりする人が、やっぱそのやってることと自分の思いとか、まあ、脳で考えてることがどれだけやっぱリンクしてるかなんですよ。そこの心とやってることがやっぱ離れてると相手にも伝わらないし、どんなに、まあ、だからそのやっぱ離れてると結局理論的なことも多分出来上がんないし、
はい、
語りも音楽も
そうね、
そうなんか結果的にそうなるんじゃないですかね。
そうですね、うん、だからやっぱりその
真面目すぎません、この話大丈夫ですか。
いや最後にその話最初の話に戻るよ。でも結局あの結局私はそのマーヤ君っていう子を身近に知ってるので、はい、ってもうお前なんだよそれふざけるなよと思うことがあったとしても、はいはい、やっぱりバイオリンで弾いて語りに合わせていただくとやっぱりそれってすごく入っていきやすいとか感性で考えるので、いや
未熟なんですけどね僕も本当に自分でもいやいやあれですよ、まあ、うん、そう、うん、でもなんかこう頑張りますよそういう時は本当に
頑張ってください、はい、でそれで最初の頃のお話に戻りますけれども、はい、はいはい、そのまあねそのご馳走するご馳走しないとか に対することなんですけど、
う
ん、
そうでしたね、
はい、ねえねえプレゼントってさ、はい、マーヤ君って、まあ、今はどうか知りませんけど、はい、かつての例えばお付き合いした人とかにどんなものをあげたりするの、うん、
どんなもの、
うん、相手のリクエストになるべく答えるんですか。
いやまあ、でもこれまでいろいろだったと思いますね、
はい、
なんか何あげたとかそんな覚えてないかもしれないですね。逆にいちいちその過去の人というかに何をあげたって覚えてる方が気持ち悪くないですか。気持ち悪いとか言うからダメなんだ。
いやいやいやいや、はい、お花とかあげたことある。
ありますよ。
お花あげるときって恥ずかしい。
恥ずかしくない。うん、僕母親があの押し花の仕事やってた時もあったから、
はい、
うん、全然花に抵抗ないっていうか、
なんかね花をあげるのが恥ずかしいって男の人もいるらしい。
花をあげることもまあちょっと気ざったらしくて恥ずかしいと思うし、
うん、
まあ、さっき思わないって言ったけど、まあ、なんか確かに思う気持ちは分かりますよっていう以前に花屋に行くことが恥ずかしいですよ多分みんな。
あ、でもね私やっぱりこういうほらラジオの仕事とかしてたりするじゃないですか、はい、そうするとラジオ局とかによく花を送ってくれたりとか、うん、
はい、
とワインが好きだとか言うとワインと か、なんか花を添えてとかやるとすごい、うん、花ってすごい嬉しいんですよ。何なんだろう。あ、
そ
うなんだ。だ
それはやっぱり女性どうだろう、僕が思うにそれ女性特有の感覚だなと思いますね。
あ、そうですか、
うん、
なんかね花って例えばお家の中に一輪でもいいんですけど、うん、で一瞬のうちに 生花だといつか限りが命に来るじゃん、
うんうん、
だけどそれをすごくいただくとすごい嬉しい。
いやそうですよね確かに、うん、だから僕も最近やっとお花のなんかちょっとお花を見るようになったんですよ、うん、道端とかでもお花屋さんとかでも、
うん、
この年のせいなのか分かんないですけど、
やめてください。
本当にいやでもそれこそ20代の時なんてお花に対してその、うん、母親はそういうのやってたけど、
うん、
なんだろうこうそんなに興味はなかった
ですね。まあ男の子だしね、うん、でもねなんかね花ってほっとするの。でも例えばその道端に咲いてる花で、
はい、
私はあの秋のコスモスがすごい好きなんですよ。
あ、はい、
あれってどういう花か知ってる？あれってすごく咲いてる咲き乱れてるとこ見ると繊細そうで可憐に見えません？
はい
ね、
はい、
でもあの花こそまさにね、うん、本当に雨に打たれても風に吹かれても、
うんうんうん、
あの殺草のごとく咲き誇る花なの。ほっといても
あ
だすごく強いの、
はいはい、
ああいう花が好きだし、
はい、
ああいう
自分を投影してしまうわけですか、コスモスに。
いや まさにこれってさって、
はいはい、
でもそんな風に生きていきたいなってやっぱり思っちゃうわけよ。
なるほど、雨にも負けず
風にも負けず、
なるほど、
まあ、どっかの星みたいですけど ね、
これ著作権大丈夫ですかね
と思いました私も。でもまあね、話題にするくらいはいいなと思うんですけど、
う
ん、
いやそうですね確かに、
まあ、手をかける花、まあ、バラとか、
うん、
そういう花もあるけど放っておいても咲く花どっちが好き？
手をかける花と、
うん、
放っておいても咲く花。
例えばよくねあのワインのソムリエさんとかは女性をワインに例えたりするわけよ、うん、
はいはい、
で花に例えたら、
はい、
手をかけるバラと、はい、放っといても颯爽のごとく咲く花、はい、これね意地悪な質問だよね。
ファンの人よる。
いやだから手をかけなければ咲かない花、はい、まあ、はい、いちいち手がかかる、
はいはいはい、
それから放っといても一人で頑張って咲く花、
はいはい、
まあ、両方あります。マーヤ君だったら、まあ、これ意地悪な質問だよね。
質問の意味は分かるけどなんか俺の中にその価値観があんまないんですよね。 どっちでもいいなって感じなんですけど。
あ、そうなんだ、うん、じゃあそう好きになった人が、まあ、あのバラでもコスモスでも、うん、その時にあの合わせるみたいな感じ。
そうなのかな。でも、うん、僕に関しては僕自身が手がかかるから、
うん、まあそうでしょうね、うん、
だから多分手のかかるお花はダメでしょうね。
はい、うん、雑草のごとく咲いてくれてた方がいい。
雑草
さ、まあ、自分で雑草、
あ、雑草と、雑草とね、はいはい、
まあ、雑草でもいいです。
なるほど、うんうん、いやその方がいいんじゃないですかね。
でも女性って結局、うん、結構強いんですよ。特に私は子供産んでるんで、うん、子供産んだ女性はなおかつ強いですからね。
そう思いますよ。ですし、ね、なんかさっきの男女平等の話もそうなんですけど、はい、僕本当にあのなんかやっぱり男最近ほら、
はい、
何でもいいです、こうオフィスでも何でもいいですけど、うん、男女平等っていうじゃないですか、
うん、
僕はそのどっちを何かこう崇めてどっちを下げするわけでもなく、う
ん、はい、
男性には男性の、
うん、
女性には女性の、うん、もう男らしく女らしくっていうのは差別用語かもしれないけど、はい、その本能というか
そう、ね、
こ
う
本質的な問題を見極めていけばいくほど、うん、やっぱ男性にしかできないこと、
うん、
まあ、女性にしかできないこと、
うんうん、あるよね、
いっぱいあると思いますよ。
そう
で僕その一つが、うん、僕は女性にしかできないことの一つは、うん、母性だと思うんですよ、
うん、確かに。
やっぱり女性は子供を産まない人がいても別にいいんですよ、うん、いいけどやっぱりその授かるという機能を持ってるから、あのその授かった子供に対してやっぱりこうね、男性はもちろん血はつながってるけど、
うん、
どうしても男性ってやっぱり損得感情でものを考える生き物だと思うんですよ。
うん、まあしょうがないよね、うん、だから外で戦ってるしね。そうそうそう、
だけど
まあいいよ、だけど
だけどその女性はやっぱりその無償のね、
はい、
無償の愛を注げるっていう、うん、それが一番僕すごいことだなって思うんですよ。
そうですね、やっぱりそれは、うん、そのないものっていうのが、うん、合わせると世の中男性と女性しかいないんでね、
うん、
なんかどうにかそういうのをね融合しながら反発しながら、まあ、楽しくね、
そうですね、本当にいけたらいいと思います。
そうですよね、はい、なんか名残惜しいんですけど、そろそろ時間なの で、
そうです、ね、
はい、また次週でこの話できたらね、はい、しましょう、
はい、
今日もぬこ放送室お聞きいただきましてありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
皆さんからの、ね、メッセージなんかもいただけたら嬉しいななんて思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、また次回お聞きください。さようなら。
はい、さようなら。This program is broadcasting at MBS FM, PM FM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Intermedia Japan.